金宝殿がインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間 G ライトクルーズ。しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの清水貞子でお送りいたします。
皆さん新しい年を迎えました。今年をよろしくお願いします。ラジオ牧師の早川和夫です。さて今年も1月の半ばを過ぎました。時の経つのがとても早く感じます。今年もいろいろと忙しい年になりそうです。本当なら70歳で引退して後継者に教会の働きを委ねようと考えていましたが、現実は70歳近くなっても引退できそうもない状況です。まあこうして体と相談しながら神様のご奉仕ができることをとても感謝しています。今年も特別に何かをするというよりも一人でも多くの方々にイエス様の救いを届けたいと願っております。シフさんは今年何か決心したことがありますか。
皆さんお変わりありませんでしたか。パーソナリティの清水貞子です。そうですね、今年はもうかな、やっぱり穏やかに、イエス様をもっと知る機会として一日一日を過ごしたいなと思います。
そうですか。何か積極的なものはないんですか。
本当にもう忙しくて、バタバタバタバタしてるので、はい、もうずっとそうなんですけれどもね、やっぱりなんかほっとした時に、やっぱりやっぱ穏やかな心っていうのはね、やっぱり必要やし、でそれによってこう整えられるいうこともあるんやろうなって思って、やっぱりもっとイエス様と共に歩むということをね、もっともっと知りたいなと思ったんです。
あ、なるほどね、はい。これをしようとかあれをしようというようなそういうことでは
今のとこねそんな元気ないんです。もう本当にくたびれて
ていやいや、ラジオを聞いてる方々にとってはもっと元気欲しいと思いますけど、
ね、そうですね。でもなんか運動というか、まあ、歩くことはよくしてるんですけどね。でもその他に進んで運動っていうのは以前はしてましたけど、ちょっとしんどいかなと思ったりもします。
ああそうですか、はい。まあ、2020年オリンピックですから頑張りましょうよ。
そうです ね、まあ朝早く起きて散歩はしたいなって、まあ、以前早川先生もしてらっしゃったように、それはちょっと思ったりしますね、
はい、そうです。やりましょうやりましょう、ね、
ありがとうございます。それでは、今回のプログラムをご紹介いたしましょう。今年第1回目のテーマは新しくなるです。まず最初の一曲をお聴きください。渡辺博直先生で輝く日を仰ぐとき。 渡辺博直先生で輝く日を仰ぐ時をお送りいたしました。ここで先生にお聞きしたいことがあるんですけれども、
はい、
聖書に新年という言葉があるでしょうか。
はい、聖書には新年という言葉はありませんね。しかし口語訳聖書の中には正月という文字が使われています。出エジプト記12章2節にこう記されています。この月をあなた方の初めの月とし、これを年の正月としなさい。このように口語訳聖書では正月と使われています。新改訳では最初の月と記されています。それではどの時点から最初の月となったのでしょうか。それはイスラエルが奴隷とされていたエジプトから脱出するその時からです。まさしくイスラエル民族がエジプトから独立したその日がお正月なんです。言い換えれば新しい出発こそお正月だということです。リスナーの皆さんはそのような意味でのお正月を迎えられたでしょうか。時間的な新しさではなく中身の新しさこそお正月だということです。
そうですね、私もそうだと思います。なんていうかな、このみんなが決められたその時を過ごすっていうのではちょっと寂しすぎて、
はい、
やっぱり先ほどおっしゃったように何か新しいことを一歩するっていうことが自分のお正月っていうのはすごくいいなと思います。
そうですね、中身のか、ね、変えられるお正月でありたいと思いますよね。独立したイスラエルの人たちがお正月としたように、私たちももう一歩ね前に進んでみたいと思いますよね。それで聖書にこう書かれているところがあります。コリント人への手紙第2、5章17節、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。このようなとても魅力的な聖書の御言葉があります。清水さんはこの御言葉を聞いてどう思いますか。
この御言葉はとても魅力的な御言葉です。ですからこの御言葉のお話の続きをぜひ聞きたいものです。ではここで今日の2曲目をお送りいたしましょう。賛美グループノアで感謝せずにいられない。 賛美グループノアで感謝せずにいられないをお送りいたしました。早川先生が言われた聖書の御言葉は本当に魅力的です。もう一度読ませていただきます。コリント人への手紙第2、5章17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。そこで先生にお聞きしたいのですけれども、新しくなるための条件がキリストのうちにあるならばということなんですけれども、これはどういう意味なのか、もう少し詳しく教えてくださいませんでしょうか。
で、ここはとても大事なところですね。まあ、キリストにあるとは簡単に言えばイエス様を信じることです。でも信じるとは何でしょうか。これを分かりやすく言えばプロポーズを受けて結婚することに似ています。プロポーズをしてくれた相手を信頼して自分の生涯を相手に委ねることです。ここではイエス様が新郎で、私たちが新婦です。今の結婚観では分かりにくいかもしれませんが、昔のやり方では新婦は新郎の家に嫁ぐということで、自分の生涯をこの方に全部任せます。これが信じることです。結婚して聖書にこのような箇所があります。エペソ人への手紙5章の31節32節。それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれて二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。このようにイエス様を信じることは、今までの生き方からはっきりと分離してイエス様を信頼して生活することです。この時その人は新しく作り変えられる生き方に変わるのです。人の運命は出会いによって決まると言いますが、イエス様との出会いはその人を作り変えて、今まで突き破れなかった古い生き方を破ることができるようになるのです。それだけではありません。この話の続きは今日の3曲目の後でお話しします。高橋由美さんでサマリアの女。
今私は感謝に満ちて
高橋由美さんでサマリアの女をお送りいたしました。古い生き方が変わるだけではないと先生おっしゃいましたけれども、その他に何があるのでしょうか。
夢からお話しすることはイエス様が私たちに与えてくださったとても大切なメッセージです。それは古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたの御言葉にあります。もうお分かりだと思いますが、これは過去の清算です。私たちの過去は良いことばかりではありません。心には自分が気づいている罪や過ちだけでなく、気づいていないたくさんの犯した罪や過ちが心の底にヘドロのように溜まっています。何も起こらないときは澄んだきれいな心の状態ですが、心をかき回されるときが起きると心のヘドロが舞い上がり、心を真っ暗にするのです。ですから新しい道を歩むためにはどうしても過去を清算しなくてはなりません。しかし現実は誰一人過去を清算することはできる人はいません。過去を忘れるか無視するか言い訳するかぐらいしかできないのです。ですから過去はできるだけ触れないようにするということでしょうかね。でもキリストにあるならば、その過去はすべて過ぎ去らせてくださるのです。つまり完全に清算してくださるということです。
素晴らしいメッセージですね。でもどうしてそんなことができるんでしょうか。
イエス様が成し遂げてくださった救いがあるからです。聖書はこのように言っています。ペテロの手紙第1、3章の18節、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。別の聖書ではこう言っています。コリント人の手紙第1、15章3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたいのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、このようにイエス・キリストが十字架で死なれたのは私たちの罪の身代わりだったということです。この十字架の死は私たちの罪をことごとく許すためでした。そのこともイエス様を信じるときに与えられる救いなのです。イエス様は私たちの過去のすべての罪の身代わりのために十字架で死なれましたが、神様の力によって死から復活されました。ですから私たちはこのお方を生きたお方として信じることができるのです。聖書はこのように記しています。ペテロの手紙第1、1章3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみの上にイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生きる望みを持つようにしてくださいました。皆さんもイエス・キリストを信じてみませんか。あなたの人生はこの方によって全く新しくなるのです。
早川先生ありがとうございました。本当に罪の中にずっといたら前進することはできないですけれども、不思議によって神様の奇跡によってこうして救われた私たちは、神様の御言葉に従って本当に歩んでいけるという素晴らしい力と、そしてその前進するという、ね、ことを教えていただいているのかなと思います。
そうですね、まあ、でも過去が完全に清算できているということは本当に嬉しいですよね。私たちの過去が真っ暗闇であってもイエス様の血潮によって、ね、真っ白にさせていただいたということは、私たちこれから前に進むための原動力になりますよ、なりますよね。
先ほど先生がおっしゃったように、本当に何かあったらもうヘドロが舞い上がってしまって、もうなんちゅうことっていうことを思うんですけども、はい、でもやっぱり静まってごめんなさいっていうことによって、また神様はすごい祝福してくださるっていうね、喜びがあるので、
はい、
本当に感謝なことだと思います。
そうですね。
さて今日の最後の曲をお届けしましょう。米田ひろしさんで心の扉。
してる。閉ざされた心の扉、その音が私の心に冷たくこだまする。耳を塞いだ、何も聞こえないように、恵み深き神の言葉に一度は背を向けた。どれほどの愛を今まで感じてきたのだろう。どれほどの恵みを受けてきたのだろう。今すべてを委ね、イエスの御名を褒め歌おう。糸高き方、今イエスを褒めたたえよう。
米田博さんで心の扉をお送りしました。ここで聖書を朗読していただきます。
はい、お読みいたします。ペテロの手紙第1:1-9。父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎがけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えてゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して、精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と栄光と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ここで皆様の今年の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、新しい年が明けました。神様はいつも私たちに目を留め、力を持って助けてください。そして御子イエス様は私たちに愛と平和を与えて、どのような時でも守ってください。この一年、あなたと共に生きるものとしてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか？私も神様からの祝福があなたの上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の約500のキリスト教会のネットワークです。皆様のお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと思われる方は、金宝殿公式ホームページの支援教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は2月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。スマートフォンからも聞くことができます。ぜひご利用ください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。